どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を御台に唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に貸して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、 我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読詩編61、詩編第61編。高読詩編61。神よ、私の叫びを聞き、
私の祈りに耳を傾けてください。
心がくじけるとき、地の果てからあなたを呼びます。
高くそびえる岩山の上に私を導いてください。
あなたは常に私の酒どころ。
敵に対する力強い塔となってくださいます。
あなたの幕屋に私は常しえに宿り、神よ、あなたは必ず私の誓願を聞き取り、
皆を恐れる人に救うべきものをお与えになります。
王の日々になお日々を加え、
その年月を世々に流れさせてください。
王が神の前にあって常しえの王座につき、
慈しみと誠に守られますように。
私は永遠にあなたの皆を褒め歌い、
日ごとに満願の
賛美歌103番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第107編23節から32節、旧約聖書948ページです。詩編第107編23節、彼らは海に船を出し、大海を渡って商うものとなった。彼らは深い淵で主の御業を、驚くべき御業を見た。主は王船によって嵐を起こし、波を高くされたので、彼らは天に上り、深淵に下り、苦難に魂は溶け、酔った人のようによろめき揺らぎ、どのような知恵も飲み込まれてしまった。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので、波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。主に感謝せよ、主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。民の集会で主をあがめよ、長老の集いで主を賛美せよ。次に新約聖書ルカによる福音書第8章22節から25節、新約聖書119ページです。ルカによる福音書第8章22節、ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に引き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって風と荒波とお叱りになると、静まってなぎになった。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、あなたが耐えてくださった2018年を終え、新しい年2019年を私たちの人生の上に、また教会の歴史の上にあなたが加えてくださり、心から感謝いたします。あなたからお預かりいたしました1年、私たちの人生も、また教会の歩みも、常にあなたの御手のうちにあったことを覚え感謝いたします。私たちの人生も、教会の営みも、またあなたの御手の中にありながら、私たちは教会の頭であり、また私たちの人生の頭である主イエスキリストに、そのお心を問うべきところで問わず、自らの意のまま、心の思いのままに歩んできたものであることを覚え、思い起こし、懺悔いたします。詩編の第61編によってあなたの言葉を共に口にいたしました。あなたは常に私の酒どころ、あなたの幕屋に私は常しえに宿り、あなたの翼を酒どころとして隠れます。この言葉を口にいたしました。私たちが唯一信じ、私たちの救い主、神と仰いでおりますのは、御子主イエスキリスト、また父なる神ご自身です。 神が私たちの常の酒どころです。逃れ場です。その神によって、神に向かって私たちは叫びをあげます。祈りを捧げます。その叫び祈りをあなたは聞いていてくださいます。ところが私たちはあなたがその祈りをお聞きくださるお方であることをよく承知しているのにもかかわらず、この世の移ろいゆくものに頼ったり、またその声に言葉に心惑わされることがあります。自らの心の中に誠の神の像を刻み込み始め、偶像礼拝に陥ってしまうのです。そのような私たちであることをあなたに懺悔いたします。新しい年が始まり、まもなく一週間になろうとしています。この年の初めに、それぞれが今年の教会生活、日々の祈りの生活はこうありたいと心に決め、今年の歩みに歩き始めました。しかしまだ10日も経っていないうちに、私たちのその決意がなし崩しになっていくのです。誘惑に負けてしまい、弱さに負けてしまいます。そのように私たちをもう一度この場であなたは強く立たせてくださろうとしています。恵みの礼拝を感謝いたします。どうぞこの場で私たちの今年の歩みにふさわしい言葉をあなたが与えてください。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉を取り継ぎます。聖書の言葉に基づいて今日集うすべての者たちに、あなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉を力強く豊かに正しく取り継ぐことができますように、聖霊によって語るべき言葉をお与えください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、御子主イエスキリストとの真実の出会いをあなたがこの礼拝を通して与えてくださいますように。説教を聞き、今朝は聖餐に預かります。聖霊が与えてくださり、主イエスキリストの十字架による救いを確かにさせてくださいますように。神を求め、救いを求めている人々も集っています。あなたの招きに応じ、洗礼入会、信仰告白へと至りますように。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、やがて成長し信仰に至りますように。子どもたちとその家族を救いの中に入れてください。寒い冬が続いています。寒さの中で体調を崩し入院している者、自宅で療養生活を重ねている者、おいてこの場に集うことができない者たちがいます。どうぞ今いる場所において、あなたが見てのうちに支え、癒し、また平安を与え、次の日曜日一緒に礼拝を捧げることができますように。また健康を支えられて春を迎え、イースターを共に喜び祝い感謝することができますように。私たちの教会は今年度末に向かって伝道の歩みを進めています。クリスマスには3人の転入会社が与えられ、教会に新しい枝々が加えられました。どうぞ年度末に向かっての伝道、また年度当初4月に迎えますイースターに向かっての伝道の日々を祝福し、豊かな実りをあなたが与えてくださいますように。3ヶ月後には定期の教会総会を開催いたします。長老、執事、日曜学校の教師、総学者、教会のさまざまな務めを担う者たちが年齢を重ねています。どうぞあなたが私たちの教会に委ねてくださった福音伝道と牧会の技が滞りなく行われますように、必要を満たしてください。良き後継者を今からあなたが育てていてくださいますように。寒さの中体調を崩しながら疲れ果てて ようやくこの場にたどり着いた兄弟姉妹もいるかもしれません。心と体に不安を抱えつつこの場に急いだのです。また不安な家族を一人残しつつ急いだ者たちもいます。それぞれに必要な癒しと助けとがあなたによって聖霊によって与えられますように。新学校で学んでおります者たち、最終学年にある者たち、いよいよ学校での学びが残り少なくなってまいりました。春からの任地がすでに決まっている者たちが多くいると聞いています。学校での最後の学びの時を導いてください。伝道者としてふさわしく立つ賜物をあなたが与えてくださいますように。この1月から無牧師になってしまった仲間の教会を覚えます。ふさわしい後任者が与えられますように。無牧師になっております教会が日本の各地にたくさんあります。急速な勢いで伝道献身者が激減しています。日本の国における伝道が豊かになされますように。新学校の働きを覚えて私たちが支えていくことができますように導いてください。若い人々が将来のために準備をしています。試験が近づいている者もいます。どうぞその志を導き、あなたが備えてくださった道を歩み抜くことができますように。2月、3月と新学校では入学試験が行われます。またあなたが立ててくださったミッションスクールにおいてもまもなく入学試験が始まります。あなたが選んでくださった若い兄弟姉妹が学び、また学問を極めるだけではなく学校で守られる礼拝によって教会の礼拝へと導かれ、やがて信仰に至りますように。その家族の理解を得ることができるようにしてください。また大きな地震が熊本地方を襲いました。不安を抱えております人々がいます。今もなお避難生活を余儀なくされております西日本の豪雨の被災者、北海道の地震の被災者、また東日本大震災の被災者たちもいます。どうぞあなたが平安と健康とがを与えてくださいますように。必要を満たしてください。今年もまた全国の諸教会からたくさんのクリスマスカードをいただきました。私たちの教会のことを覚えて祈りを捧げていてくれているのです。どうぞそれぞれに散らされた教会がその地域にあって地域に住む人々に誠の救い主との出会いを与えてくださいますように。その働きを祝福してください。全国の諸教会、また全世界の教会において主の日の礼拝が捧げられています。捧げられます礼拝と祈りをあなたが受け入れてください。この世界にあなたの秩序と平和等をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌127番。 信仰告白賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。新しい年、2019年が始まり、明日で1週間になろうとしています。最初の日曜日の朝を今迎えています。今年2019年が一体どういうふうな年になるのか、私たちにはよく分かりません。また私たちの人生にどのようなことが起こるのか、これもよく分かりません。しかし年の初めにあたって誰もが願ったこと、祈ったことは、それぞれに健康と信仰とが支えられ、今年の年末クリスマスをみんなで一緒に迎えたい、一人も欠けることなくクリスマスを迎えたいということであったと思います。今日は1月6日、教会のカレンダーでは権限日と呼ばれている日です。先ほど賛美歌の103番によって神を賛美いたしましたように、教会では今日が東の国から来た学者たち、3人の博士たちがユダヤのベツレヘムの家畜小屋でお生まれになったイエス様を拝んだ日、礼拝を捧げた日と定められています。今日をもってクリスマスの季節が終わります。クリスマスのシーズンをずっとここ1ヶ月過ごしてまいりまして、改めて私たちに問われていることは、クリスマスの時にご降誕なさった救い主イエス・キリストとは一体誰かということ、私たちにとって一体どういう救いを与えてくださるからおめでたいのかということです。皆さんにとって主イエスとは一体誰か、どういう救いを与えてくださるお方なのか、家族や友人や知人に、あなたはイエス様を救い主と信じているようだけれども、一体どういう救い主なのか、どういう救いを与えてくださるお方なのですかと問われたとき、どのように答えるでしょうか。今朝聞いておりますのはルカによる福音書第8章22節から25節に記されている言葉です。昔から多くの人々に愛されてきた出来事の一つです。しばしば言われますように、私たちの地上での人生はこの世という大海原、大海を小さな船に乗って旅をしているようなものなのだ、向こう岸、向こうの港に無事に到着するかどうか、それが私たちのこの地上での人生だと言われます。確かにその通りです。ここに記されております出来事は大海と呼ばれるほど大きくはありませんが、しかしガリラヤの湖、その湖で船に乗って向こう岸に渡ろうとしていた弟子たちの船に主イエスキリストが乗り込んでくださった出来事、乗り込んでくださっていたけれども 嵐に巻き込まれてしまった出来事、私たちの人生においてもこの世という大海原を渡っていくときに嵐に巻き込まれてしまって思うようにいかなくなってしまうということがある。これまでの人生を振り返ってみてもそうでしょうし、昨年1年間振り返ってみても予想もしないようなことを経験したということがあるかもしれません。そういうふうに時として嵐に巻き込まれてしまう私たちのこの地上での人生、船にイエス様が船長として乗り込んでくださった出来事がここには記されています。主イエスキリストが船長として乗り込んでくださった。私たちの人生は一人で一生懸命漕いでいる人生ではなくって、イエス様が乗り込んで導いていてくださる人生、それが信仰者キリスト者の人生だ。このように説かれてまいりまして、多くの人々に愛されてきた物語の一つとなりました。しかしここに記されている出来事は確かに一方でイエス様が私たちの船に乗り込んでくださったという誠に心強い出来事ではありますけれども、イエス様がお叱りになった出来事です。何を叱られたか、第8章24節から25節、イエスが起き上がって風と荒波とお叱りになると静まってなぎになった。イエスはあなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。イエス様がお叱りになったものは2つあります。1つは風と荒波です。嵐に対してイエス様はお叱りになった。しかしイエス様はただ単に風と荒波に対してお叱りになっただけじゃなくって、弟子たちに対してもあなた方の信仰は一体どこにあるのかとお叱りになった。弟子たちも叱られてしまった出来事です。嵐が叱られただけではなくって弟子たちも叱られた出来事。なぜこんなことになってしまったのか、どうしたら叱られずに済んだのか。22節、ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。ある日というのは一体どういう日であったかというと、第8章の遡って4節、大勢の群衆が集まり方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。大群衆がいろんな町々からもイエス様の周りに群がるようにして集まってきて、イエス様が語られる言葉に耳を傾けた直後です。言い換えると主イエスキリストはここで伝道に大成功なさった。多くの人々、多くの聴衆を集めた。大群衆に取り囲まれるほど大勢の人々がイエス様の周りに集まってきた。しかしそれにもかかわらず、その大群衆から逃れるようにして船に乗って向こう岸へ渡ろうとイエス様は弟子たちに願われた。どうして向こう岸に渡ろうとおっしゃったのか、理由ははっきりしています。大群衆から離れるためです。ご自身が大群衆から離れるため、大群衆から弟子たちを引き離すためです。主イエスキリストは大群衆に今取り囲まれていました。主イエスのところに行けば病気が治る、さまざまな苦しみ、悩み、悲しみや痛み、寂しさ、それが癒される、そう思ってたくさんの人々が群がっていました。その大群衆からイエス様は離れられたということから言うと、明らかにここで主イエスキリストは大群衆の願いを拒否なさった。助けてくださいという大群衆の祈りをここでは一度拒絶なさった。イエス様が大群衆に囲まれていた時、たくさんの人々が癒されました。 病気が治りました。慰めが与えられ、励ましが与えられました。まだ癒されてない人々がいっぱいいる。だから囲まれている。でもそういう人々を残してまででもして、イエス様は向こう岸に渡ろうと弟子たちに命じられた。癒されない人々が取り残されてしまった。病を抱えた人々、さまざまな悩みや嘆きや悲しみや痛みや寂しさを抱えた人々が岸に取り残されたままであった。明らかにここで癒された人と癒されなかった人がいた。しかしどうしてもイエス様は一度は大群衆からご自分も弟子たちも離れる必要があるとお考えになって、向こう岸へ渡ろうとなさった。イエス様は大群衆の祈り、叫び、願い、治してほしいというその叫びや願いを痛いほどご存知であったにもかかわらず、それでも一度は離れざるを得なかった。弟子たちを引き離さざるを得なかった。それは一体どうしてか。25節、一体この方はどなたなのだろう。この物語が問うていることは、主イエスとは一体誰かということです。どういう救いを与えてくださる方なのかということが問われている物語、出来事です。このお方は一体誰だろう、一体誰かということを大群衆に教え、弟子たちに伝え、私たちに伝えてくださるために、一度は大群衆を置かれて離れる必要があった。言い換えると、大群衆の病気を治してくださいという痛切な祈り、悩みや嘆き、痛みや寂しさ、慰めてくださいというそういう祈り、願いを拒否してまででもイエス様は離れられた。主イエスが一体どういう救いを与えてくださるお方なのか、一体誰なのかということを大群衆に、弟子たちに、そして私たちに伝えてくださるためでした。ところが23節、渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。おそらくこの日も主イエスキリストは朝から夕方に至るまでずっと教え続けられ、癒し続けられた。やがて夕暮れになって、イエス様は大群衆から離れられるようになさって、弟子たちの船に乗り、向こう岸に渡られた。弟子たちのうち少なくとも4人、ペトロ、その兄弟アンデレ、ヤコブ、その兄弟ヨハネは元漁師でした。この湖で漁師をしていた。その漁師としての命である船と網を捨ててイエス様に従って歩み始めた。かつて自分たちが持っていた網、自分たちが持っていた船は、おそらく漁師仲間に渡したんでしょう。その漁師仲間の船がつないであった。ちょっと借りるということで、その船に乗って向こう岸に渡ろうとした。そこにイエス様が乗り込んでくださった。向こう岸っていうのは一体どういうところであったか、これは来週詳しく聞きます。26節、一行はガリラヤの向こう岸にあるゲレサビトの地方に着いた。ゲラサ人が住む土地であったと聖書は記しています。ゲラサ人というのはどういう人々であったのかということは、今ではもうよくわからないようです。しかし来週聞き取ることになる言葉に記されている物語を読むと、ゲラサ人は豚を飼っていました。純粋の神の民イスラエル、ユダヤの人々は豚を食べるということはしません。豚を飼うということもしません。ですから異邦人です。もうユダヤの人々ではない。そこに主イエスキリストが 行かれる。神の民イスラエルの人々、ユダヤの人々がいないところなので、そこまではイエス様の噂は届いていないだろうということで、ゆっくり休むことができる、こういうふうに考えることもできます。休息を取るために向こう岸に渡ろうとなさった。向こう岸に行き着く、疲れるまでもなくイエス様は船の中で眠ってしまわれた。それほどまでにイエス様は疲れ果てておられたというふうにも言えます。主イエスキリストが眠られた、この言葉に私はとても共感を覚えます。主イエスキリストも疲れて眠られた。主イエスキリストは神の子、神ご自身でしたが、同時に私たちと同じ肉体、この体をとってこの地上を生き抜いてくださいました。私たちは全く同じ、私たちの人生と主イエスキリストの人生がぴったりと重なる。どこで重なるかというと、眠るということにおいて重なる。イエス様が語られたように語る、イエス様がなさったようになさる、私たちがするということ、そういうことはなかなかできません。しかし眠るということは一緒です。私たちと同じように疲れて眠られた。だから主イエスキリストは疲れるなんてだらしない、眠るなんてなんと怠けているんだなどというふうに叱責なさるようなお方ではありません。主イエスキリストはご自身も疲れ果てて眠られましたから、私たちの疲れ果てる思い、眠くなってしまう思いを誰よりも深くご存じでいてくださるお方であり、疲れ果てる私たちの傍らにいて支えてくださる、そういう救い主です。弟子たちは主イエスキリストが眠ってしまわれた、眠ってしまわれたイエス様を見て一体弟子たちはどう思ったのでしょうか。先ほど申しましたように、12人の弟子たちのうち少なくとも4人、ペトロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネはこのガリラの湖で漁師をしていました。船を漕ぐのは得意です。船を漕ぐのはイエス様のお仕事じゃない、だからいくら眠っておられても構わない。今までずっと自分たちはイエス様のお世話になってきていた、ここからは違う、自分たちが漕いで向こう岸まで行こう、これは自分たちの仕事、しかもガリラヤ湖です、よく知っています。端から端までガリラの湖のことだったら知り尽くしています。張り切って意気揚々として漕ぎ出していったに違いない。ところが激しい突風に巻き込まれてしまった。このガリラの湖っていうのは四方八方山に囲まれています。ですから夕方になるとガリラヤ湖特有の激しい風が山から吹き下ろすということがありました。しばしば突風が吹き下ろした、漁師たちですからよく知っています。ああ、またいつものことが始まったと漁師たちは思ったに違いない。しかしいつもとは違う激しさに、船が水浸しになって沈むのではないかという不安を抱えた。先生、先生、溺れそうですという恐怖を抱いた。元漁師である弟子たちが抱いた恐怖です。素人が抱いた恐怖じゃなくって、玄人が抱いた恐怖です。湖の専門家が抱いた恐怖ですから、この弟子たちの判断は間違っていなかったと思います。これ以上突風が吹きつけると船はひっくり返って沈む、溺れる、泳ぐことができるようなそんな生優しい嵐じゃない。弟子たちの判断は正しかった。弟子たちにしてみれば自分たちの経験がもうある役に立たない、知識と知恵が役に立たない、それほどまでに激しい風だった。このままだったら溺れてしまう、危ない、今までの自分たちの経験が全く役に立たなくなったところで、先生、先生、溺れそうですとイエス様を 起こした。眠っておられるイエス様を起こして、溺れそうだと叫んだ。するとイエス様は、先ほど申しましたように風と荒波を叱って凪をもたらしてくださった。嵐を鎮めてくださった。しかし嵐を叱られただけではなくって、むしろ弟子たちが叱られた。あなた方の信仰は一体どこにあるのか。叱られてしまった。なぜ叱られてしまったのでしょうか。休むいとももなくイエス様は言葉を語り続けてくださいました。奇跡を成し続けてくださいました。疲れ果てておられた。その眠っておられるイエス様を起こしたから、眠たいのに腹を立てたというわけではもちろんありません。鍵になる言葉は溺れそうですというこの言葉です。先生先生、溺れそうです。弟子たちはイエス様に対して信頼の言葉を言い表したのではなくって、不信頼、疑いの言葉を口にしてしまった。溺れそうです。イエス様が弟子たちを放っておかれるはずがない、溺れるままにしておかれるはずがないのにもかかわらず、弟子たちはこのままだったら見捨てられてしまう、溺れてしまう、イエス様に見捨てられる、そのように思い込んだ。弟子たちは不信頼の言葉を口にしてしまった。あなたたちの信仰は一体どこにあるのか。イエス様の誠の姿を見失った弟子たちに対して、イエス様は信仰が一体どこにあるのかと叱責なさいました。それなら素直に助けてくださいと叫べばよかったのでしょうか。同じ出来事を記したマタイによる福音書はこう記しています。弟子たちは近寄って起こし、主よ助けてください、溺れそうですと言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とお叱りになると、すっかり凪になった。マタイによる福音書によると、主を助けてくださいと叫び声を上げています。しかしその後続けて、溺れそうですとやはり語っています。マルコによる福音書に至っては、先生先生とも言わない、助けてくださいとも言わない、溺れても構わないのですかと弟子たちが言ったというふうに記録しています。溺れそうです、主を助けてください、溺れそうです、溺れても構わないのですか。主イエスキリストが弟子たちが溺れるのに任せたままになさるお方だというふうに弟子たちは勝手に思い込んでいたところに間違いがあった。主を助けてください、この言葉だけだったらよかったかもしれない。溺れそうです、溺れそうです、溺れても構わないのですかと叫んでしまった。大群衆はイエス様に病気を治してくださいと求めました。どのように求めたかというと、助けてください、娘が死にそうなのです、生まれてから歩くことができないのです、生まれてから見えたことがないのです、助けてください、助けてください、主を助けてください、主イエスキリストなら助けてくださる。大群衆はそう叫んだ、祈った。弟子たちも同じように主を助けてくださいと叫んだにもかかわらず、叱られてしまった。溺れそうです、溺れても構わないのですか。一方で大群衆が口にした言葉と同じ言葉を口にしているんです。主を助けてください、あなたは主だ、助けてください。大群衆が主を助けてくださいと願った時に、イエス様はこうおっしゃいました。ある人々には あなたの信仰があなたを救ったのだ。そう語ってくださった。主を助けてくださいと叫んだその叫びを、それはあなたの信仰、あなたに与えられている信仰とご覧になってくださいました。しかし他方で弟子たちに対しては、あなたたちの信仰は一体どこにあるのか、ないのじゃないか。あなたたちの信仰は薄い。まだ信じないのか。どうしてそうなったかというと、溺れても構わないのですか。溺れてしまいそうです。余計な言葉を語ってしまった。この言葉さえつけなかったらよかったかもしれない。明らかに主イエスキリストはここで弟子たちの不信仰をいさめておられます。あなたたちの信仰は一体どこにあるのか。信仰の小ささ弱さを嘆きます。少なくとも4人は漁師でした。元漁師です。この湖のことだったらよく知ってるんです。イエス様に叱られない信仰、大きな信仰、あるいは立派な信仰、それは一体どういう信仰なのか。イエス様は休んでおられる、眠っておられる、起こすわけにはいかない。慌てず落ち着いて、そうだ、かつて自分たちはこの湖で漁師をしていたんだ、その自分たちの知恵と知識と経験にものを言わせて、頑張って一生懸命漕いでいったらよかったのでしょうか。あるいは入ってくる水を一生懸命かき出せばよかったんでしょうか。あるいはイエス様と同じように眠ってしまえばよかったんでしょうか。大きな嵐の中でなお慌てふためくことなく堂々と漕ぐ、水を出す、あるいは眠ってしまえばよかったのでしょうか。それが大きい信仰なのでしょうか。立派な信仰なのでしょうか。大群衆に対して叫んだ叫び声、助けてください主よ、あなたの信仰があなたを救った、先生先生溺れそうです、溺れても構わないのですか、溺れそうです、助けてください、いった信仰がどこにあるのか。大きな信仰、主イエスキリストに叱られない信仰、主イエスキリストのお姿をなお見失うことなく、慌てふためきそうになるとき、右往左往しそうになる中で、なおイエス様の姿を見失うことなく、イエス様を信じて叫び求めること、素直に叫び求めること、それが信仰。宗教改革者カルバンは、この物語はもともと信仰というものは小さいものなのだということを教える物語であると語っています。イエス様もおっしゃいました。からし種一粒ほどの信仰があれば山が移る。小さな小さなからし種、ごま粒よりも小さいからし種の一粒信仰があれば山が移る。もともと私たちの信仰は薄い、小さいということを教える物語だとカルバンは語り、その薄さ小ささの中でなお主イエスキリストのお姿、真実のお姿、天地万物あらゆるものをお作りになりご支配なさり、私たちはその手の中で生かされているということを忘れない、忘れずにそこでなお叫ぶということ、それが信仰だということです。弟子たちは主イエスキリストのお姿を見失い恐怖を抱き、嵐の方が大きく見えたんです。弟子たちの傍らにいてくださる主イエスキリスト、眠っておられる主イエスキリストが小さく小さく見えちゃった。波と風の方が大きく見えた。イエス様の本当の姿を見失ってしまった。溺れても構わないなどというふうに思われるようなイエス様でないにもかかわらず、溺れても構わないのかと勝手に思い込んだところが大きな間違いであった。それがここで語っている不信仰、不信頼です。しかし私たちに先立って弟子たちがこう叫んでくれた。 主を助けてくださいと叫んでくださったからこそ、私たちもまた右往左往する中で助け求めることができるのです。なぜかというと、あなた方のその叫び声は不信仰だから聞かないと、勝手にしろ、自分たちの努力で貝で向こう岸へ渡ればいい、ここにバケツがあるからそれで水をかけばいい、水を出せばいいと、イエス様は弟子たちの叫び声を拒絶なさったのではありません。溺れそうです、マルコによる福音書が書いていますが、溺れそうですと叫んだだけでイエス様はなぎを与えてくださいました。先生先生、溺れそうです、溺れても構わないのですかという言葉だけでイエス様はなぎを与えてくださいました。主を助けてくださいというその祈り、この叫びは聞くわけにはいかない、あの大群衆のようにもっと素直に叫んだらいいのだと言って、ここで教え直されたわけではなくって、なぎを与えてくださって、あなた方の信仰は小さい薄いどこにあるのかと教えてくださった。あなた方弟子たちの叫びは聞くわけにはいかないと、その祈りを知り受けられたわけではなく、聞いてくださった、願いを叶えてくださった。この叫び、主を助けてくださいというこの叫び、初代の教会の礼拝の中で用いられるようになったと推測している学者もいます。その通りだと思います。今朝詩編の第61編によって神の言葉を口にいたしました。神を、私の叫びを聞き、私の祈りに耳を傾けてください。これもまた礼拝の歌です。叫びは祈り、叫びを聞いてください、祈りを聞いてください。主イエスキリストは大群衆の叫びであろうが、弟子たちの叫びであろうが、きちっと聞いてくださった。この祈りがあったからこそ、私たちもまた主をお助けくださいと主イエスキリストのそばに近寄って祈ることができる。ここに私たちの祈りの原型がそれでもあるのです。最後に、弟子たちは自分たちの船に主イエスが乗り込んでくださっておられるのにもかかわらず、主イエスの姿を見失って慌てふためきました。信仰というのは、私たちの人生という船にイエス様が乗り込んでくださることです。イエス様が私たちの船の船長です。私たちが行きたいところに行くんじゃなくって、イエス様が導かれたいところに導いてくださる。詩編の第107編朗読いたしました。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので、波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。望みの港、自分たちが望む望みの港なのではなくって、神が望んでらっしゃる望みの港に弟子たちは導かれていった。主イエスキリストが望んでらっしゃる港に導かれていった。私たちが望んでいる港なのではなくって、主イエスキリストが望んでらっしゃる港に導かれていかれる。その港っていったどこか、あなたの人生の目的は一体何ですか。あなたが入港したいと思っている港はどこですか。人生の目的、人生の主の目的は一体何ですか。神を喜び祝うこと、神を礼拝すること、神を知ること、神を礼拝するために神を知ることが人生の目的であり、最上の幸福。信仰告白はそういうふうに私たちに伝えています。望みの港っていうのは、一つはこの礼拝です。礼拝は主イエスキリストが望んでいらっしゃる。皆さんは1週間のこの世の大海原という旅路を終えて、今ここにしばらく入港している。入港して神様の言葉を聞いて、また出かけていく、出かけていってぐるっとまた回って、また戻ってくる。それを私たちは1週間1週間繰り返しています。そして究極的な私たちの入るべき港というのは、 主イエスキリストが今おられるところです。天の国です。この地上での聖大海原が終わった時、嵐に巻き込まれるような人生がやっと終わった時、完全なる凪がある神の国に私たちは召される。主イエスキリストが私たちの船に乗り込んでくださっておられるから、私たちは毎週毎週望みの港に戻ってくることができますし、私たちのこの船は沈まない、溺れない。いや、一度私たちは溺れたんです。嵐に巻き込まれて溺れたんじゃありません。沈んだんじゃありません。洗礼を受けて溺れたんです。死んだんです。洗礼を受けた時私たちは死にました。洗礼と翻訳されている言葉はもともと溺れるという言葉です。溺死するという言葉が使われています。私たちが洗礼を受けた時私たちは溺れ死にました。イエス様の十字架の死に結びつきました。その時溺れたんです。死んだ。古い自分に死にました。神が求められる清さ、正しさに生き切ることができない私たちは本来沈む存在でした。滅ぶべき存在でした。溺れるべき存在でした。その溺れを、歴史を主イエスキリストが私たちの代わりに十字架によって背負ってくださった。三日目に復活なさって、私たちはその溺れ死んでいたところから救い出された。主イエスキリストがご復活なさったように、私たちはずっと溺れっぱなしっていうんじゃない、死にっぱなしっていうんじゃない、もうすでに洗礼を受けて新しい命をいただいて、今私たちの人生にイエス様が乗り込んでくださって一緒に歩むことができる。イエス様はこの船に乗り込んでくださって何をしてくださったか。時に嵐を沈めてくださいます。時に眠り込まれます。眠られたんです。主イエスキリストと眠る、起きる、歩く、これが私たち信仰者の人生です。ここに平安があるのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、不甲斐ない弟子たちを裁くことは簡単かもしれませんが、他でもない私たち自身の姿であることを思います。 大群衆の姿、弟子たちの姿、私たち自身の姿であることを思います。叫びをあなたはそれでも受け入れてくださいます。その恵みの言葉を聞き取ることができありがとうございます。しかし今日ここに記されていた言葉を聞きましたからには、弟子たちと同じ過ちを犯すことなく叫び続けていくことができますように、祈り続けていくことができるようにしてください。また私たちには確実に入港することができる港がすでに用意されています。その港に入港するまでに、この地上における人生にはさまざまな嵐に巻き込まれてしまうことがあります。どうぞ凪を与えてください。長いトンネルに入っている者がいましたならば、一刻も早く光をあなたが与えてくださいますように。語りました言葉を持って一週間旅路に出かけます。また次の日曜日この場に戻ってくることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌285番。 聖餐に預かります。生産設定の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒の手紙1第11章23節から29節。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私を記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聖餐のための言葉。私たちは今主イエスキリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかってくださり、その苦しみと死と復活とをもって私たちが受けるべきはずであった罪の裁きを身代わりに背負ってくださり、何の勇もない私たちを招いて神の子とし、神と共に生きる永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛してくださり、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださいました。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものは聖餐に預かることができません。すでに洗礼を受けたもの、小児洗礼を受け信仰告白式終わったものはどこの教会であっても共に聖餐に預かってください。聖餐は信者と未信者を区別するためにあるのではありません。信仰を持って聖餐に預かることに意味があるのです。今神を求め救いを求めておられる方々は一日も早く主イエスキリストの招きに応じて洗礼を受け、あるいは信仰を告白し、私たちと共に一つの聖餐に預かっていただきたいと心から願っております。祈ります。恵み深い主イエスキリストの父なる御神様、どうか今私たちに十字架の死と復活を遂げてくださった御子主イエスキリストを覚えさせてください。私たちがかつて罪人であった時、それにもかかわらず主イエスキリストはまず私たちを愛してくださり、十字架の上で肉を裂いてくださり、血を流してくださり、私たちの身代わりの裁きを受けてくださったことを覚え感謝いたします。説教の言葉とともに働いてくださる聖霊によって今主の肉と血と受けます。どうかこれによって全てに勝る恵みを知らせてください。また今神の前にある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。 パンに漏れた方ございませんか。杯を分かちいたします。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。杯に漏れた方ございませんか。感謝の祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、計り知ることのできない恵みによって、一人を主イエスキリストを私たちに賜り、十字架の死と復活によって私たちの罪をあがなってくださり、神様と共に生きる永遠の命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが永遠に主と共におり、あなたの栄光を表すにふさわしいものとしてください。神を求め救いを求めている人々がいます。聖霊を降り注ぎ、洗礼入会信仰告白を至らせ、一日も早く共に聖餐に預かる日をお与えください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌203番を賛美しながら杯を返却いたします。 生産を終わります。献金を捧げいたします。
神様から日頃たくさんの賜物をいただいております。その一部をただいま献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞこれを聖別し、神様の御用のために用いてください。この祈りを私たちの救い主主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。正英539番。あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。